おじいちゃん、大丈夫ですか？
僕に捕まってください。あそこのベンチに座りましょう。よいしょっと。
本当に申し訳ない。助けていただいた上にご迷惑をかけてしまって。
それより、これからどうしますか？だって、また歩けますか？
どうも、さっき大声を出した時に力を使い切ってしまったらしく、それはとても無理そうでした。
家はどこですか？家に電話して誰かに迎えに来てもらいましょう。
少年はそう言って公衆電話まで走っていき、さっき運転手が返してくれたお金で私の家に電話をしてくれました。君はなんでさっき私を助けてくれたのかね。私はね、君のような立派な若者に助けてもらう価値など全くない。ただの年寄りだ。偉くもないし、金持ちでもない。一生懸命生きてきたつもりが、子に嫌われ、猛獄してバスをただ乗りし、犯罪者とまで言われてしまった。この木やあの畑と同じだ。ただこの年まで生きながらえて、大して実もつけず、大した収穫ももたらさずに、枯れて死んでいくだけだ。こんな私など助けて何になる。少年は目の前の畑をじっと見つめ、何かを考えていたようですが、やがてぽつりと話し出しました。
死んでいない。この木もあの畑も死んでなんかいない。
そう言うと少年は畑に向かって走り出しました。そしてそのまま畑の中に入っていき、ごそごそやっていたかと思うと何かを手にして戻ってきました。あ、それは、あ、ナズナかね。そうです、少年が手に持っていたのは泥のついたナズナでした。
私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。
なんだねそれは。
聖書に書かれている言葉です。この草は神様によって命を与えられ成長します。精一杯神様に向かって葉を広げ茎を伸ばして、神様を褒めたたえて生きています。けど人間は同じように神様によって作られたのに、神様の言うことを聞かず神様に背いてしまったんです。僕はさっきおじいさんが言ったように決して立派な人間なんかじゃありません。僕たち人間は生まれた時から神様に対して罪を背負っているんです。
私は目の前のまだどこか幼さの残る少年のおよそ中学生らしからぬ言葉に驚きの目を見張るとともに内心ハッとしました。それは7年前家から追い出してしまった私の長男の話と全く同じだったのです。
神様は罪を裁かれるんです。罪に対する裁きは死、それしかないんです。僕は小さい時大変な罪を犯したことがあります。僕は小さい時おじいちゃんの家に一緒に住んでいました。おじいちゃんは僕のことをすごく可愛がってくれて、僕もおじいちゃんが大好きだったんです。でも僕が6歳の時、何をしたかは忘れちゃったけど、何かひどいいたずらをしておじいちゃんに怒られました。その時僕はおじいちゃんにひどいことを言ってしまったんです。
ふんな、おじいちゃんなんか大嫌い、死んじゃえ、おじいちゃんなんか死んじゃえ。
行くぞ、このわしに向かって死ねだと。
僕の両親はクリスチャンで、おじいちゃんはそうじゃなかったから、普段からよく言い争っていました。でも僕のこの一言がきっかけで、結局両親と僕は家を追い出されました。僕はおじいちゃんにも両親にも悪いことをしただけじゃなくて、神様のことまでおじいちゃんに悪く思われてしまったんです。こんな僕は 死んで当然なんです。でも僕の代わりにイエス様が死んでくださった。僕のあのひどい罪はイエス様の十字架によって許されたんです。
なんてことだ。今目の前にいるのは7年前そのキリスト教の信仰のゆえに追い出した長男の一人息子ではないか。ああそうだ、このお友達は確かに孫の郁夫だ。
だから僕は罪を許されたから今度はお年寄りをできるだけ助けようと思った。だから僕はあなたを助けました。
郁夫、お前は郁夫か、私の孫の郁夫か。
おじいちゃん、やっぱりそうだ。最初に会った時からなんとなくそんな気がしてたんだ。
郁夫、悪かったな。お前たちを追い出したのはお前のせいじゃない。私が罪を認めたくなかったからだ。お前のせいなんかじゃない。許してくれ。その夜私は一人で苦しみました。私はなんてひどい人間なんだ。私はこの年まで間違ったことなど何一つせず自分の力で真面目に生きてきた。この手で妻子を養ってきたと思っていた。その自負心がいつの間にか周りが何でも自分の思い通りにしないと気が済まない自分中心の人間にしてしまっていたんだ。そしてすぐ人を裁き自尊心を少しでも傷つけられるとものすごく腹を立てた。これが罪なのか。これが長男や郁夫が言っていた罪ならば私は同じように神様も苦しめているんだろうか。だとすれば私はどうしたらいいんだ。ああ神様助けてください。私は生まれて初めて神様の名を呼びました。その声を神様は聞いてくださったんだと思います。どう言ったらいいのか分かりませんが、その日からそれまでの人生で一度も味わったことのないような喜びが湧き上がってきたのです。それから一週間ほど経ったある日曜の朝でした。なあ佐久間のじいさん、イエス様はなわしらがした悪いこと全部の身代わりになって十字架にかかったんだと。
イエス様、
そしてな罪を認めてイエス様を信じるならわしらは救われて永遠の命をいただけるそうだ。今枯れているように見える木も草も春になればまた芽が出るだろうが、イエス様を信じるならわしらもこんな年寄りも生まれ変われるんだと。
ほう、そうかね。そりゃまたありがたい話だね。
私はあの後長男夫婦が送ってくれた聖書を開いてその一節を繰り返し唱えました。郁夫があのナズナを掘った時に言っていた言葉です。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。私はふっと、ああこれは郁夫のことでもあるんだなと思いました。神様は私が追い出した孫を7年の間にあんなにも立派に成長させてくださいました。それだけでなく、この年をとって もう生きる意味も希望も失いかけていた私にも、新しい命を与え、さらに成長させてくださるというの。なんというお恵みでしょうか。
おーい、親父、教会に行くんだろ。兄貴たちが迎えに来てるよ。
ああ、今行くよ。じゃ、佐久間さん、今日はこれで。これからこの年で生まれて初めて教会に行くんだ。
おお、そうか。じゃ、気をつけて、また話を聞かせてくれよ。
私は、長男一家が、そう、孫の行くと共に待っている車に向かって、ゆっくり歩き出しました。もうすっかり冬支度をした公園の木に。でも私はその時、あの枯れた地面に太い根を張って、きっと春を待つナズナを思い出していました。